長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com ウェブの駅ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、ということでですね、まるっとチャンネル始まりました。
はい、
はい、で桜の季節、
そうですよね、今満開ですよね。
青森公園すごかったね。
ああ綺麗でした ね
あれ灯籠飾ってたのかな、
はい、
公園の中に、
はい、
あれ夜ライトアップするのあれ。
そうなんですよ、ロマンチックですよ、
夜桜に浮かび上がる美人が、
はい、そうなんです。
いやこれ多分今の時期しか見れないコンテンツなので。
そうですよ ね綺麗です。今の時期ぜひ皆さん ね行ってもらいたいですよ ね、
まあ、他にも、まあ、前森公園の他にも、まあ、湯沢市のこう点々とね、まあ、いろんな桜見れるところが。
そうですよ、あと市役所の前の桜も満開です。
山、
はい、
あそこの、
はい、
あ
綺麗でした。
市役所から見るのが綺麗なのかな、もしかして。
そうですね、あのガラス張りになってるじゃないですか、うんうん、なのでもうまさに絶景みたいな。
ああ、
いいですね、綺麗ですよ、
市役所のあの明かりから、
はい、
ファーッと浮かび上がって、はい、というわけで皆さん、はい、湯沢市の、まあ、市内も含めまして、
はい、
こう桜並木の散策なんかいかがでしょうかということで、はい、あそういえば柳沢さんのお弁当、
はい、
あれなんか桜弁当、
そうなんですよ、うん、美味しそうなんです。それに1000円とリーズナブルで、
ね、はい、あれですね、柳沢さんのお弁当を持ちながら、
はい、
桜並木をお散歩するということで、
はい
はい、ぜひ皆さんこのコース、ね、あの連休なんでね、ぜひ楽しんでみてくださいということで、
はい、
本日もゲストをお迎えしております、はい、湯沢市で鎮金師として活躍して、工房琥珀を営んでいる大沼美里さんを今日はお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はですね、まあ、花を添える花色技法ですね、鎮金ということで、あの魅力をたっぷりと聞いていきたいと思いますが、
はい、
あの車掌ミキ、こっち見ながらちょっと話してもらいたいんだけど
すいません、ちょっと気になるところが他にもあったので
なんか前見てちょくちょくなんかやってんなみたいな感じの、はいはい、すいません大沼さん、そんな感じでゆるくやっております。
はい、はい、よろしくお願いします。
ですいません、実はまあ私ちょっと漆器のところでこう生まれた人ではなくて、漆器のその鎮金っていうものをいまいちちょっと分かんないんですけど、鎮金ってそもそもどういった感じの技法なんですか？
漆器とか漆の表面に模様を彫って、その彫った溝の中に金箔とか色の粉とかを埋め込んで模様を出す技法なんです、
はいはい、ああなるほど。その下絵を彫るってことなんですけど、その描くのも当然その技師さんのお仕事なんですか？こう彫って、
あそうです、
ね、デザインこう彫るんですよね、
はい、
うんうん、デザインで、そうですよね、美里さんの方で描いてるんですよね、
はい、そうですね、自分で考えて、あとは昔からある伝統的な模様とかもあるんですけど、そういうのじゃなくて、あと自分で考えたりして模様をこう考えてやってます。
考えて、ああなるほ
ど、すごい。じゃあ絵心がないとできないですよね、そのお仕事は、
多分私はできないかもしれない。
私もできないよ、ね、
まず絵心がない、まず多分描いたらとんでもないものが出来上がるでもあれですよね、大沼さんのあの作品ちょっと私も何点か見たんですけど、綺麗ですよね。なんか
ありがとうございます、
ね、本当なんて言うんだろう、なん立体感がある
って、
なんて言うのかな、
うん、あの女性の鎮金師さんって珍しいですよね、
うんうん、そうですね、川面の方にはあまりないかもしれない
です、ね、うん、女性ならではの繊細な線のなんて言うんだろう、こう絵が描かれてるっていうか、線と点と線で結ばれてるみたいな感じで、すごい繊細な作品だなと思って見てるんですけれど、やっぱりそういうところって女性と男性って、こう男性の方は力強い感じがするんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱり男性だとやっぱ力強い線で、うん、ちょっとこう大胆な模様とかも多いと思うんですけど、うん、女性だと割とそういうちょっとなんか繊細な感じっていうのが、うん、多分男性よりは強く出るかもしれないです。
で私も体験で鎮金をさせてもらったことがあるんですけれど、はい、カーブが難しいんですよ。
そう
カーブ、
そう、桜とかを多分描いたんですけれど難しくて、なかなかこう曲がらないんですよ、思ってたよりも全然。それで あの、はい、美里ちゃんの作品を見た時にすごいなと思って、小さいものにも沈金をされてますよね。
そうですね、はい、
丸い小さでカーブが難しいのに丸い 球ですか、あのストラップの、
ああ、はい、丸い漆の玉なんですけども、
それに沈金をするっていうことはすごく技術がいることですよね。
うーん、ですか。
そうだ、ね、
いや、だから小沼さんの今の反応で、いや、そうかなっていう感じだったんだけど、
あ、不器用なんですかね、私が。
多分なんだろう、慣れてからそういうのにやってるからあんまりなんだとも自分では思わなかったんですけど、多分一番最初にそういうちっちゃい丸いものにやるとすごく難しいと思います。
あ、やっぱりこう大きいものから、うん、簡単な図柄からこうやってた方がいい。
まずこう平たいところに簡単な模様からっていうの、
ミキ、いきなりあれじゃね、ウルトラシー決めに行ったんじゃないのもしかしてそういう話だったの。
すごい、あの高いところに行ったんですね、きっとい
きなりレベルの高いところからスタートして、やってみたい、まあ難しいということなんですね。うーん、なるほど。で、その沈金師っていう、まあ、まあ、知ってる人だと多分知ってる職業だとは思うんですけども、あの、この沈金師になろうと思ったきっかけっていうのはどんなものだったんですか。
もともと絵を描いたりするのが好きだったんですけども、高校卒業して入った会社でその沈金を習わせてもらう機会があって、そこで沈金っていうのを初めてしたんですけど、その時やってみたの面白かったのでやってみようかなっていう。
あ、なるほど。じゃあ本当に些細な感じのきっかけで、
う
ん、
まあ、そうですね、
やってみようか、面白そうだってことでやってみたら楽しかった、は
い、そんな感じです。
はあ、すごい、
すごい。やってみようと思って今どのぐらい経験されてるんですか。
年数とか、
ね、そうですね、見習い期間もやっぱりあるんですよね。
そうですね、3年とか4年くらい、見習い期間っていうか修行っていうかあったんですけど、その後独立して、
はい、チャレンジショップが初めてですか。
そうですかね、独立してちゃんとあの外で作業場っていうか、
はい、
構えてやったっていえばあのチャレンジショップが初めてですね。
どうでした、実際に店を構えてやってみて。
やっぱりあの職人の仕事ってやっぱり普段家の中にこもってやってることが多くて、あんまりその自分の作品だとかそういうものはあんまり人の目にっていうか出ないこともあるんですけど、それだとやっぱり一般の人とかが見られない、なかなか見られないっていうのもあるので、あえて外に出て実際物とか作業してる様子を見てもらうっていうのは、あの川面塗りだとかそういう沈金だとかそういう技法をあの他の人に知ってもらうっていうので結構あのすごく大事だったというか、そういう感じに思いました。
でも結構ガラスになってるのでお客様は入りやすかったんじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね。
私もよくあの通ったんですけれど、あ、さとちゃん頑張ってるとかねチラッと見たりしてそうすればそこで知り合ったお客様がまたこう今チャレンジショップを終えられたんですけれど連絡をもらったりっていう風なつながりとかもできたんじゃないですか。
そうですね、あの時に来てくれたお客さんとかやっぱりあのその後注文いただいたりとかしたこともあるので、やっぱりあのチャレンジショップやってみてすごく良かったなと思います。
効果ありますよね。すごいメインストリートですよね、湯沢の。
あ、そうですね、駅まで、はい、
メインストリートにチャレンジショップを構えたので七夕の日とかもすごかったんじゃないですか。
そうですね、やっぱりお祭りなので普段の何倍かは人が通ってます。
駅長も行ってみましたか。
ね、実は外からしか見たことがなかった
ですよ。そうなんです、
うん、でもなんか頑張ってるなっていうのは外から見て
伝わりました、
うん、すごい頑張ってるなっていうのは、伝わったんですけどね、
でその美里ちゃんの作品で私あの沈金って金色っていうイメージだったんですけれど、はい、カラフルな作品がたくさんあったので、はい、沈金って金色だけではなくいろんな色を使って こう表現できるんだなっていうふうに思ったんですけれど、
はい、
いろんな色を使えるんですよね。
そうですね。ただ沈金の場合だと彫った中に 色の粉を入れるっていう形になるので鮮やかな色合いっていうのがあんまり出にくいんですね。だからあんまりなるべくその多用しないようにというか、うん、一部にちょっと効果が出るように使ったりはしてるんですけど。
色の粉？
色の粉？
色の粉？金粉に色ついてるんですか？
金箔はあの金の、 あの平たい、
はいはいはいはい、
あと金粉っていうのは金の粉なんですけど、うんうん、あと色の粉っていうかその顔料というか、
あーなるほど、
色の粉があるんです。
色の粉、まあ先ほどからおっしゃってますね、色の粉だっていう、すいませんね、あの液晶いつもこんなんなんで
2回も3回も、ね、まあ多分きっと大事なところなのでリピートしてくださったんだと思うんですけど、
ごめんなさいね、はい、なるほど、色の粉をじゃあそこにこう入れて、
うん、新しい技法なんですか、それとも前からある技法なんですか。
技法としてはあの前からというかやっぱりあるんですけど、沈金というとやっぱり黒地とか赤い地にその金っていうのがやっぱ昔からそういうのがあるので、どうしてもこう色の粉を入れてしまうとやっぱり線がこう金よりはあの控えめになってしまうというか、あまりこう鮮やかにこう出てはこないので、それでこうあんまり使う機会っていうのは金よりはちょっと少ないのかなっていう。
うん、なるほど。
でも美里ちゃんの作品は結構あ上品な感じですよね、その色の粉を使ってもぜひ皆さんに見てもらいたいんですけれど、どこに行けば 見れますか。
ですね、今の大町の湯沢市の大町商店街にあるあの瀬戸物の角戸富屋さんの店内であの工房科博の商品を展示し、うん、販売してますので、あのぜひご覧になってみてください。
うん、そこに行くとどのぐらいの種類が展示されてるんですか。
今そんなに種類多くないんですけどもあの少しずつ増やしていったりとか、新しい商品ができた時はあのブログとかであのお知らせするようにはしてるんですけど、ね、
あれブログ豆ですか。
そんなに豆ではないんです
私見てるのであのちょいちょい更新してください、はい、
なるほど。じゃあそこに行くと、町の駅でしたよね。
そうですね、
確か、
はい、去年町の駅ができて、
うん、にできて、はい、そこのところのじゃあ一角で小沼さんの作品がまず販売されてる、
はい、
で見ることも当然できる。
そうです。
で器だけじゃなくていろんな何か種類あるんですか。アクセサリーみたいな感じのとか、
アクセサリーとかストラップだとか、
うんうん、
あとはお箸だとかそういうのも置いてます。
ああ、その中で、うん、小沼さん自身がこう自分で作ってみて、いやこれはもうすごいいい出来だっていうか、こう自分の中でこうなんかこれはおすすめだっていうのがあればぜひ教えてほしいんですけど。
全部だ。
全部だ。
で、その漆の川津漆器なんですけれど、どんな時に皆さんに使ってもらいたいですか。
やっぱりあの記念日とか結婚記念日だとかそういうのにこう送っていただいたりとか、あとは出産祝いだとかお食い初めだとか、そういうあの記念日の時にちょっと親しい人とかに送ってもらえたらいいなと思いますね。うん、
じゃあ、あの金婚式とか金婚式に送ってもすごい素敵ですよね。
そうですね、
うん、結婚記念日などね、
最近はあの店に置いてあるものを買っていくっていうよりは、自分でこういう無地の漆器にこういう好きな模様をつけてくださいっていうちょっとオーダーしてくれる人が多いので、
あ、それも受けてるんですね。あ、なるほど。
あ、ちなみに制作期間は結構かかるんですか。
そうですね、
逆算してほらあのご注文しなきゃいけないの で、
だって1週間から2週間くらいは、
うん、はい、あ、そうなんですね、
はい、
うん、今は何か新しい作品とかは作っているんですか。新作とかはありますか。
今はまだちょっと新作っていうのはちょっとまだあの仕事の方っていうか、あの依頼来てる仕事の方もまだあるので、それから取り掛かる、自分の作品はそれから取り掛かるんですけど、うん、今のところあの子供さん用のお椀とかあのそういうもっと可愛い絵柄を 何点か増やしていきたいなっていうのは今考えてるんですけど、う
ん、あれあの美里ちゃんあれですよね、賃金以外にもやあのしているんですよね。
あそうですね、あのそういう子供さん向けのそのちょっとキャラクターだとかちょっとこう柔らかい感じとかを出すのにその漆絵という技法があの結構あの適しているので、うん、そういう漆絵という技法を使ってあのお椀に模様をつけています。
例えば可愛いキャラクターってどんなキャラクターつけてますか。
やっぱウサギとかクマさんだとかそういうあの動物のと可愛らしいのとか、う
ん、あれカエル得意じゃないんですか。
カエル得意
カエル得意なんですよ。
いや好きですね。
あなるほどカエル。
でもなんか出し惜しみでなかなか出てこないので。
なるほど。
そうですね、あまりあのちょっと小さいお子さんには受け入れられない
あそれで遠慮したんですね。
そうですね。
でもカエル可愛いですよね、美里ちゃんの格好の。
そう思ってるんですけど自分ではそう思ってるんですけど、
うん、でも私一番行った時にあ可愛いな欲しいなと思ったのが手鏡ですね。手のひらサイズの桜の形、はい、花びらの形の手鏡とかあって、はい、ですごくなんかこう日常に使えそうだなと思って、あれも可愛かったですよね。
そうですね、だからあの漆のあの桜の形があの結構あの手に馴染むっていうか、
うんうん、
結構あの形がこう桜の形で結構なんか出てる部分とかあるので、うんうんうん、そこら辺とこう郵便がこうちょっとつかみやすいというか、うんうん、
その作品もあるんですよね。
あります、はい、
あれはなんか可愛いなと思う。プレゼントにもいいし自分にも欲しいなと思って。
そうですね、うん、割とプレゼントであの買っていただいたりとかしてもらったこともあります、
うん、
なるほど。じゃ あ, あの小さい子供さんを持ってるこの方にプレゼントするって言った時にはそういうキャラクターものもあるので、
はい、
まあ、一回ぜひ見てほしいということですよね。
はい、
はい、でまああともうん今5月もうちょっとで5月だよね、
はい、
あ5月か早いな4月終わるんだね。
あそうそう、仕事に追われて
る。あそうかそうかカンカンびっくりした今カレンダー見て。あのそうするともうちょっとで6月1ヶ月2ヶ月後には、はい、で6月といえばジュンブライド、うん、結婚式、まあ、多い季節ってまあ一般的には言われますけども、はい、その結婚式のこうなんか贈り物として小沼さん、ね、まあ、自分で作ってらっしゃるからまあ分かると思うんですけど、まあ、これなんか贈り物に最適だななんていうのがあればぜひ教えてほしいんですけども。
あの夫婦のあのお椀、お箸とセットのお椀とか、あとは案外自分では買わないお盆だとかはあの人に贈られるとやっぱりあのちょっと嬉しいというか、自分で買わない分結構使ったりするんで。
うん、なるほど。
ああいったものはおすすめかなと思いますね。
お盆、うん、あの前実はあのもらったことがあって。
ああそうなんですね、うん、
でも後ろにことぶきって書いてたっけカツラ塗りだすごいお盆だって言って、うん、はあ、すごいな後ろパッて見たら、うん、ことぶきなんとかなんとかって名前入ってた。
あ、うんうん、名前もつけますし
名前も
つけなくても大丈夫です、ね、
でもあれでも彫ってたというよりも書いてたって感じだったかな。あれ彫ってたやつじゃなかったような気がするな。
巻き絵ですかね、
うんうん、でもすごいねあのツッツヤして、うん、なんか逆に使うのもったいなくてこう飾った方がいいんじゃないとかいやお盆だからみたいな感じのね
ぜひ使ってもらいたいですね。
じゃあそういうお盆とかも、これから、まあ、6月 の, その結婚式とかの贈り物だとすれば今から発注しても全然間に合うっていう感じですかね。
そうですね、はい、
あなるほど
いいです ね,
ね
やっぱり家に河津らしい木があると全然違いますよね。お客さんが来た時に恥ずかしくないんですよね。
あ、
うん、やっぱりあのプラスチックのお盆で出すよりだと全然河津らしい木でこう持ってった方が、うん、高級感があるのでぜひ皆さんにもね使ってもらいたいです、
はい、
うん、はい、ということで大沼さんのそんなまあね、技術の塊の、まあ、結晶が並んでるお店工房琥珀さんなんですけど、まあ、先ほど町の駅角戸富屋さんのところにあるということなんですが、はい、まあ、先ほどもちらっと出ましたけどブログとかホームページということで、はい、こちらの方はどんな感じのキーワードで検索すると出てくるんですかね。
工房琥珀湯沢とかで検索すれば出てきます、
フェイスブックとかですか、それとも普通のブログ？
あのブログですね。
ブログ、はい、ああなるほど、まあ、あのどんな情報が載ってるか教えてもらっていいですか？
新しい商品が出たらその商品の情報だとかそういうのが多いです
そうなんです。フェイスブックはあの開設する予定あるんですか？
今のところ特にないですね。
うん、そうなんですね。あ、そう、セバブログを見ればわかるんですよね。
はい。
で、そういう大沼美里ちゃんなんですけれど、休日ってどんな風に過ごしてるんですか？
天気が良かったらどっかドライブしたりとか。
うん、どの辺まで行っちゃいます？
うん、海まで。
海まで行っちゃいます？
あ、結構。行動範囲は広いんですね。
あ、そうですかね、はい。
うん、温泉とかには行かれるんですか？
温泉はあんまり行かないかもしれないですね。
あ、じゃあ温泉など入らず本当にドライブぐるっと。
本当にドライブ、ただ車運転してるって。
うん、昨日実は駅長ですね、うん、あの摂氏公園に、
あ、
そう、さっき会社でね、泊まってる公園に行ってきたって言ったらね、何言ってるんだっていう話になってね、どこだそこって言われて、だから静止公園だよって言ったらね、うん、みんなドン引きしてましたすいません、そんなくだらない話だったんですが、はい、まあ、あの静止公園に行ったらもう桜散りかけでした。
あ、
うん、でそこからずっとあの二カ穂の方、あの高速に乗らないでわざとこう下道をずっと本庄から抜けて、いわきの方まで行ったかな。本当に海沿いをずっと北上してったんですけど、うん、秋田の方は桜はまあこれからっていうか、まあ今見頃かな、うん、そんな感じでしたね。でいわきの道の駅に寄って、うん、はい、お風呂に入ってきました。
あ、
港の湯、
うん、あ、そうなんですね。そうそう、
眺めのいい場所ですね。
そうそうそう、道の駅にね温泉があって、そうそう、で、何がびっくりしたかってね、お風呂の湯の色がね緑色なのよ。
体に良さそうですね
はっていう感じなんだけど、でもナトリウム強塩かなんとかって書いてたっけ。
あ、
だから多分塩気が強い感じのお風呂なのかな、あれ。
じゃあ傷口とかあるとピリピリしちゃいますね。ピ
リピリ、そうかもしれない、
うん、でもね、それよりももっと事件があ
って、あ、そう
なんだ、夜暑くて寝れない暑すぎて、もう今でも暑いもの、
うん、効果があるんですね。
今日一日、うん、暑くて、うんうん、なんか一人だけなんか夏先取りって感じ違うだろうって話だった。
どこかお気に入りの温泉などありますか？湯沢市の方で。
湯沢市の方で、湯の沢温泉とかでしたっけ、あの山の
奥、
あれ湯の沢温泉でしたっけ。
湯の沢温泉、
あの本当山の奥にある、
あの秋の宮の
院内とか小勝の方。
ああ分かった分かった。あ、はいはいはい、
そこがお気に入りなんですね。よく行く、
そんなよくは行かないんですけど行ってみたら、あの結構あのお湯がちょうどいいので、そのちょっと深くて入りやすかったなって思って。
はあ、なるほど。
で、湯沢のお気に入りのスポットとかもありますか？
お気に入りのスポット、
うん、湯沢に住んでて、あ、ここ自分の中でパワースポットだなとか思えるところってありますか？
案外パッと出てこない
そうなんですね。
あのうちらがね、もうちょっとウェブネキユーザー頑張らないとダメだよね、うん、
PR できてない。
そう、PR できてないよこれじゃあ。パッと出てこないってことは、
そうですね、うん、おやすの方にもパワースポットできたんですけど、ね、
あ、誰かが勝手に作ったんじゃないか
よくおやすの方はよく行きますね。
あ、本当、うん、あ、パワースポットがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、あの看板出てました。
看板が出てましたよ、パワースポットって。
あ、でもパワースポットですよ。滝が流れてるので癒されます。なのでぜひ湯沢、
ね、
うん、湯沢いいところたくさんあるのでぜひ、ね、はい、
ちょっと当たり前のように過ごしてるので、
うん、駅長おすすめとしては、あの車で行くのもいいんですけど、車をそこで一回止めて歩いてみるといいですよね。
あ、
近くを、うん、そうすると歩くと意外な発見が、あれここなんだみたいな、車で行くと絶対分かんないところがあるので、ぜひおやすに行った時に一回車を止めて歩いていただいて、ジュエモンさんでコーヒー飲んだくらいにしてやってもらうと
隣で足を使いながら50円払ってゆで卵を食べる、しかも塩もあるんですそこは、
はい、
味塩って書いてます。
ね、
結構和むんですよこれ、
うんね、そうなんですよね。綺麗に掃除さあのしていただいてるので、うんうん、そこに足を浸かりながら50円って書いてあるんですけど、今でも消費税上がったの50円で食べられますかね。
分かんない。だってまだほら今雪解け始めたばん。
そうですよ ね、うん、当時は50円で食べれて、すごいなんかそこで食べるゆで卵が美味しいなって、
あ、
うん、
いいですね、
うん、ぜひ行ってみてください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ということで、まあ、そろそろ時間も押し迫ってきましたので、はい、あのラジオのお聞きの皆様に一言お願いします。
はい、あの漆器を使うと美味しくご飯が食べられますし、修理して使うこともできますので、ぜひ気軽にあの漆器を使ってみてほしいなと思います。あと商品を展示販売している角と富屋さんでは、あの昨年町の駅もオープンして、でミニイベントもあの随時行っていますので、ぜひあのユーザーにお越しの際はあのお立ち寄りください。
はい、ということでありがとうございます、ね、ゴールデンウィークも近いので、はい、ぜひ湯沢市の方に足を運んでみてください。ということで今回のゲストは湯沢市で沈金師として活躍し工房琥珀を営んでいる大沼美里さんをお迎えしてお送りしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、で、大沼さんへのお問い合わせは090-2950-9537 090-2950-9537 です。というわけで最後にミキからお知らせです。
はい、最後にユートピアネットからのお知らせです。 Windows XP のパソコンをお使いの方へお知らせです。発売元であるマイクロソフト社のサポートが4月9日をもって停止いたしました。インターネットへ接続し続けるとデータが漏洩したりなど思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、できるだけインターネットから切り離すことをお勧めしております。ユートピアネットでも相談を受け付けしておりますので、不安などがありましたらぜひお問い合わせください。また湯沢まるごとモールからのお知らせです。出店者を随時募集しております。湯沢市の方なら無料でインターネットへお店が出せます。ドライブのお供に湯沢県南を中心に活動中のフリーフリーのスマイルを聞きながらお出かけしてみませんか。湯沢まるごとモール、もしくはウェブの湯沢で検索してみてください。各種詳細は 0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。このコーナーはホームページ制作、記録映像の撮影、制作はお任せのユートピアネットがお送りいたしました。
はい、というわけで皆さんゴールデンウィークですので湯沢市に遊びに来てください。それでは